松本貴寛の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本貴寛の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴寛が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴寛と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはかなえ税理士法人代表、そして不動産投資専門の税理士かなえ豊さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いや、2週にわたりいろいろと珍しい税理士さんだなと、はい、珍しいという言葉が合ってるか分かりませんが、
私お話を聞いてて思うのが、税理士さんの前にこう広告代理店にいらっしゃったじゃないですか、
はい、
やっぱマーケティングをしてるって絶対強いなと思うんですよ。
ただただ相談を受けるだけじゃなく、
はい、皆さん何ができないって、私もそうでしたけど、起業した時に何ができないってマーケティングじゃないですか、
はい、
マーケティングとブランディングってなかなか教えてもらう機会がないので、ケーキ屋さんも接骨院も税理士さんも皆さん技術を持ってるで独立するですもんね、はい、でもマーケティングはできないですから
ね。そうですね。
それをすでに知ってるってのはなんかずるいぐらい強いと思います。
そうです、ね、元広告代理店ですもんね、はい、何をやってもいけそうですよね、
はい、
ねえ、
そんな金井さんがこう今こう経営を何年もされてこられて、
はい、
経営という点においてどなたかこう、はい、メンターの方だったり、はい、モデリングされてる方とかっていらっしゃるんですかね。
そうですね、今から 3,4 年前ですかね、
はい、
うちのスタッフが20人ぐらいいる中で8割が入れ替わったっていうことがあったんですよ。
8割、はい、結構な人数です、それは、は
い、でまあ、それはいろんな原因があったんですけど、はい、でその時には僕は基本的にはあまりこう育成にタッチしてなかったんですね。お任せしてたんですけど、
うん、
やっぱりそこから自分が育成に携わるようになって、はい、でそこで、まあ、不動産仲介会社の社長さんから紹介されたのが、はい、アチーブメントっていう研修ですね、
はい、
でそれにちょっと一回行ってみようという感じで軽く行ったんですけど、はいはいはい、そこでやっぱりだいぶ人間関係とか、
はい、
まあ、どうしないといけないのかっていうことを非常に学んだので、うん、アチーブメントの青木社長が今のモデリングといえばモデリングですかね、はい、
ちなみにこの軽い気持ちで行ってみて最初はどんな印象だったですか、は
い、ですね、すごい失礼な話なんですけど、はい、アチーブメントに最初行った時はやっぱり自分は税理士もなってますし、はい、独立もしてて不動産も買ってて、
はい、
でマーケティングである程度何も、まあ、その業界では知ってくれてる人が多くてっていう状態だったので、はい、自分はできてると、
うん、
これを幹部に生かせればいいと、
うん、
じゃあアチーブメントが教育してくれると、
はい、
いうふうに思ってたんですけど、はい、やっぱりそうやって生かせても幹部は全然変わらなかったんですね、はい、で、昨年2023年の7月、うん、それこそお二人とお会いし、
はい、
させていただいた時に、
はい、
経営者ばっかりが集まる研修で、
うん、
で他の経営者さんのお話聞いてるとやっぱりまずはご自身で勉強されてる方が非常に多くて、うん、でこういうことをやってうまくいくこといきましたとか、
うん、
やっぱり自分がまずは勉強しないといけないなと、
うん、
いうことでそこからもう全ての研修を受け、
はい、
で今はもう会社もだいぶどっぷりアチーブの内容を取り入れて、はい、でもその結果水質はだいぶ良くなってきましたね、はい、
その受講前と受講後、まあ、今とで、
はい、
もう一人のご自身がご自身を対比した時に、
はい、
どういうところが具体的に変わりましたかね。
で今思い返すとやっぱり喋り方とか、
はい、
接し方とか、
うん、
やっぱり、うん、人に対するこう思いっていうのはだいぶ変わったなっていうのは、
うん、
昔と比べると思いますかね、はい、
人に対する思い、
やっぱ感謝の念がちょっと大きくなりましたかね、昔に比べると、はい、昔は自分が引っ張っていってるんだみたいな、
はい、
ちょっと怒ったような考えだったんですけど、今は周りがいるから自分がいて、周りを幸せにする結果自分も幸せになれるって本当に思ってるんで、はい、そういう考えになったのは多分この研修の会かなと思ってます、はい、
すごい自分の在り方が変われるぐらいの研修だということですよね。
そうですね、
それはやっぱりその後も継続的にこう学び続けてらっしゃるんですか。
そうですね、もう全ての研修を行き、
うん、
で今も朝礼で例えば青木社長の YouTube とかも流して、
はい、
その後に社員みんなで、シェアするとか、
はい、
そういう こともしてるので、はい、結構継続して、やっぱり継続しないと形状記憶のように、はい、昔の自分に持って
戻っていってしまう。
そうですね、はい、それはおっしゃる通りだと思うんです
ね、はい、やっぱりちょっとずつやっぱり調整していかないと、うん、多分元の自分に戻るなっていう、はい、
それこそ今週の、あの今月の1週目でお話しした体験も同じかもしれませんね。
同じですね。
常に、はい、調整してコントロールしながら。
そうですね、はい、全く同じかもしれないですね。
体の場合はまだ目に見えるからいいですけど、うん、頭の中と心の中は目に見えないですからね。だから私も思うと難しいんだと思うんですよ、
はい、
うん、なので付き合う人を変えてその方たちと定期的に触れ続けるってすごい大事ですよね。
そうですね、
刺激ですね、ある意味心にも刺激が必要ということですね、
はい、そうですね。
そのなんかこうアスリート精神といいますかね、はい、松本さんと同じような感じ、はいはい、何かスポーツとかされていらっしゃったんですか。
あ、昔はバスケット。
あ、そうなんですか、
はい、
もうそれでも試合いっぱい出て。
いえいえ、高校から始めたので。
あ、そうなんですか。
高校の時は背もちっちゃくて、で未経験だったので当然、なのでずっと万年補欠でしたね、高校の時は。
そうなん
ですね、はい、ずっと走り続けられさせられましたね、
はい、こう社会人になってから税理士の資格を受けたりとか、そのこうアグレッシブルといいますかね、はい、アスリートの精神だなと。
本当、お話を聞いてるとこうやり続ける技術を持ってらっしゃるんだなって、すごいなんかお話から感じるなと思ってですね、
持続するこう集中力といいますか、はい、
やっぱり自分が一回信じたことを素直に一回やってみようっていうのはあるかもしれないですね。はい、
なんかお話を聞いてると署員の方が働きやすいんだろうなっていうのも感じますね。なんかあっち行ってこう、はい、こっち行こうってしてるわけじゃなく、もうこの道行くぞって、は
い、そうですね、はい、そう思ってくれてたらいいんですよね、はい、いろんな子がいるんでやっぱり、
はい、それも難しいところですね、はいはい、次週最後になりました4回目、はい、いろいろと最後にお話をお聞きできることを楽しみにしています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士の柳井仁文さんをお迎えしています。東京オフィスからいらっしゃっております。
よろしくお願いします、
は
い、いや先週ファクトチェックやイニシアティブのこのねお話をお聞きして、はい、フェイクニュースとはメディアがおかしいんだよなんて話をズバッと、
ね、なかなか聞けない話をありがとうございます、
はい、
そうベリーベストに入所されてから何年かしてこのファクトチェックを立ち上げるってなったんですよね、
はい、
その内部の中でこのことに関してどのような動きがあってあの作ることになったのかぜひお聞きしたいです、
はい、まあ、実はあのちょっとそこの経歴にはあの書いてないんですが、はい、あのこのファクトチェックイニシアティブという団体を作る前から、はい、2011年の東日本大震災福島原発事故の、まあ、実際翌年ぐらいからですね、うん、弁護士をしながらファクトチェックの活動は始めていました、
はい、
であのその活動をしながらですね、まあ、ベリーベストの事務所に、まあ、ご縁があって入ることになりまして、で、まあ、私はあのその頃からこういった活動も少しずつ始めてたということはあの承知の上で、うん、まあ、採用していただき、で、まあ、理解を得ながらですね、まあ、当時はあのどっちかというと弁護士の仕事はメインだったんですけども、だんだんちょっと弁護士の仕事はサブになって、なりつつも、はい、あのこういった活動を、まあ、継続することに、まあ、理解をしていただいたということです、
はい、うーん、ベリーベストさんやっぱり幅が広いですね、理解力が、
ところが
ですよ、ね、
チャレンジするならやってみよう、はい、みたいなね、
本当、はい、発想も柔らかいし、
うん、
ね、
す
ごい組織ですよ、ね、
まあ、そこからの先週もお話いただきました、はい、選挙というところでね、はいはい、今も世の中みんながこう騒いでいるというか、
ぜひあの、先月 の, あの兵庫県の出来事を、はい、あの今の立場から話を聞かせていただきたいなと。
柳井さんなりの見解で、はい、話を
そうですね、あの、まあ、各国でやっぱりファクトチェックが一番あの熱心に行われる、注目されるのは選挙なんですね。で日本はあの全く逆でですね、選挙になるとですね、まあ、テレビも含めてみんな自粛ムード、なんかおつやみたいになっちゃう、
はい、表
現は悪いですけども、
静かになっちゃう、
あので、終わった瞬間にですね、開票速報が始まる瞬間にですね、みんな喋り出すんですね、はい、ちょっと待てよと、
はい、
選挙の前に言えよと思うじゃないですか、みんな、まあ、思ってること、
はい、
でそれがやっぱりちょっと日本では まあ、ファクトチェックがなかなか普及しない理由の一つかなと思っています
。海外は逆なんですね。
逆ですね。
知らなかったです。
もう選挙だからこそ、うん、いろんなやっぱりみんな熱くなるので、うん、みんな誰かを当選させたい、まあ、場合によって落選させたい、うん、だから事実のあることないこと、まあ、あるいはいろいろ持って情報発信する、まあ、これ仕方がないことだと思うんですね、うん、それは選挙はそういうものなので、うん、全部ね本当にみんな冷静に事実だけしか言わないということはありえないわけです、はい、政治というのは、うん、でもだからこそちょっと一歩引いて、うん、メディアがその有権者とその、まあ、候補者がねみんな熱くなってるわけですから、うん、そこでファクトチェックっていうのは冷静に事実が何なのかっていうこともみんな確認しましょうねと、うん、違っていたらきちんと訂正しましょうねと、うん、まあ、これをその、まあ、各国はやり出すようになった、うん、でもなかなか日本ではですねそこが、まあ、まだ理解が進んでいないというところの中で、ね、うん、この兵庫県知事選が、はい、まあ、先月起きてですね、はい、まあなんて言ったらいいのかなんて言ったらいいんでしょうか。
柳井さんでもそんな言葉があるんですね。なんて言ったらいいのか、はい、
そこら辺を聞いてみたいですね、
もう真相が何かがわからないまま選挙が行われてしまったというところがね、本当に難しかったのではないかと。
そうですね、はいはい、ですから、まあ、やっぱりみんな何が本当なのかもう知りたいという気持ちもあったと思うんですね、うん、でそこでやっぱりメディアが沈黙しちゃうと当然じゃあなんていうか、まあ、ある種情報の飢餓というかですね、うん、みんな、知りたい情報を、まあ、ネットの世界に求める。それは悪いことではないんですよ。だから、まあ、ネットの発信は僕は別に全然否定しないんですけども、うん、まあ、そっちばっかりになっちゃうとですね、うん、やはりその誤った情報に、そのままこう鵜呑みにしてしまったりですね、あれこうネットにこそ真実があるみたいなね、うん、でファクトチェックの考え方は真実という言葉にものすごく、なんていうんですか、慎重なんですね、うん、そう簡単に真実とか事実というものは分かるものではないから、うん、きちんとその分からないもの、根拠がまだ明らかじゃないものは根拠は不明ですよねということも明らかにする、うん、それもまあファクトチェックのまあ冷静な営みの一つなんですけども、まあ、なかなかそれがまだちょっと、うん、日本では、
そうです、
これ日本で広まっていく上では、はい、一つポイントとしては何がポイントになるんですかね。
テレビ、ラジオ、新聞がやっぱりそうです、
このファクトチェックの重要性を皆さんに訴求していくってこと
が、なんだかんだ大手メディアの影響力っていうのは大きいんですよ、はい、そこがやるかやらないかでですね、うん、韓国の方が盛んなのはですね、うん、でほとんどみんなファクトチェックということをみんな知ってるんですよ、うん、なぜかっていうとテレビがやってるからなんです、うん、でテレビがファクトチェック番組っていうのをそのままやってるので、定期的なコーナーとして、はい、そうするとみんな知ってるし面白いし、はい、ファクトチェックということがどういうことか、みんな分かって自分たちでもやるようになるんですね、はい、そういう文化がまあ韓国で あって、まあ、私はもう5年前にソウルに行ってそれを見て衝撃的だったんですけども、
ちょっとまた次週いろいろとお話をお聞きできたらと思います、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。